続けていくっていう話がディケールだったんですけど、それは結構戦略があって半径を揃えてるんですね。わかりますか。でこれはまあ、その先ほど出た中田先生と作る上ですごい話し合った時に、中田先生は芸大のご出身なので空間っていう芸大の冊子があるじゃないですか。で空間っていうあの雑誌はすごくエネルギーがかかってるんですけれども、やっぱりその学生さんのモチベーションによってすごく製法の仕方が変わっていたりとか半径が変わっていたりするんですね。そうするとこう例えば何号かがなくなってしまったりとか、どっかで破れてしまったりとか、なんかこう段ボールを表紙に使ってたりとか、いろんな試みがされてるんですけど、なくなってしまうということで、何かこう、アーカイブとして、なんて言うんでしょう、型を作るというか、フォーマットを作るっていうことが絶対に必要だっていうことをすごく話していて、で、これはディケード、今プラス4編集中ですけど、例えばプラス7ぐらいですごい薄い冊子になっても、半径が揃ってるっていうことが、なんかその積み重ねになるので、それはすごく意識してるところでもあります。
これデザインすごくうまいんだけど、これ、
それはプロがやってる
か。
そうですね。これは本当に
気合
入ってる。
まあそのエディトリアルにデザイナーが入ってるのは多分この中だと唯一ディケイドで、だからまあそのディケイドの皆さんに他の雑誌のまああのコメントとかいただきたいんですが、逆に言うとそのディケイドはまあ外に外注してるからこれだけのクオリティを出してるところはもちろんあるわけですよね。
それも編集の方針として編集とデザインを分けるっていうことも決めてるんですね。そう、2つ目のルールとして決めていて、それは編集者がデザインまでしちゃうと、やっぱりこうなんて言うんでしょう、まあ、遠慮があったりとか、なかなかまあ学生でそれも学部の2年生とか3年生が主力にやってると遠慮し合っちゃったりとか、ここ直してほしいのになかなか言えないとか、まあ、そういうこういろんなやっぱりこう事情があって、その編集は学生たちで好きに自分たちの自己責任でやるけれども、やっぱりそのエディトリアルは大学の広報誌っていうなんて言うんでしょう、性格上やっぱりすごくやっぱ形式というか人に見せるものっていうことを意識しなきゃいけない性格もあるので、それはもう2つ目のルールとして編集とデザインを分けるって決めてます。
単純にその編集の人数をですね、それぞれ皆さんちょっと言っていただきたいんですが、何人ぐらい編集
プラス4に限って言いますと、まず3年生が5名います。それから2年生が4名。そしてあと1年生が5名、と6名ですね、おります。とこれは今年になって急に増えたんですけれども、と去年までは大体5、6人、多くて7人くらいのと少人数で構成していたんですけれども、これから続けていくということを考えて、引き継ぎのことも考えて、より多くの人数に残ってもらうということを意識して、少し人数集めもしたりしました。
はい、じゃあ、石川さん。
はい、第1号はもう建築家の3人で始めたもの で第2号はそれを見てちょっとやりたいっていう人が増えて、まあ、高を含めたら 7、8人で作った感じですかね。はい、
スーパーババに関しては、まあ、なんて言ったらいいかな、まあ、数人です。で、まあ、編集という、まあ、この本を作ったりとか、実際そのデータ作ったりとかいうのは、ページを作ったりとかいうのはもう僕一人でやってます。で、他の数人には、まあ、その構想段階でいろんな相談したりだとか、いろんなのスポンサーさんをお願いしに行くときに一緒にいろんな話をしたりとか、まあ、相談役みたいな感じですね。まあ、ただ、そのスーパーノヴァを作るときにこういうことを考えてて、こういうものが京大の建築学科にはこれから必要なんじゃないかっていう構想をいろんな後輩や先輩たちに話してたときに、やるべきだやるべきだという声はあったので、それを後押しにしているという感じです。
根も葉とトンチクなんです。先にトンチクを言っておきますと、トンチクは一人です。で、一人でエディトリアルデザインをします。で、原稿は、それぞれ書いてくださる人に依頼をして、その原稿を受け取って、井原先生の構成が入って受け取って一人でやります。で、根も葉については 7、8 人おりまして、で、まあ、その中でも住み分けがあって、執筆者と原稿のやり取りをしたり構成をしたりする、編集、まあ、サイドと、エディトリアルとデザインをするサイドがあって、編集とか編集協力で、主に 6、7人で、エディトリアとデザインは、1人でやっております。
住む状況、平野さん、
住民を何人ぐらいで作ったのか、平野
さん、自己紹介しますね。はい、ちょっと実は私あまり授業に出れていないんですよ。
平野さん、モデル、表紙モデル担当なん
で、ちょっとその辺を説明することがあれなんですけど、一応デザイナーさんが、グラフィックデザイナーの方が2名受講生におりまして、で、一応中の、エディトリアルの担当の方と、あと表紙のデザインでそれぞれ担当していただいて、あとはカメラマンの方が1人受講生にいまして、そちらの方に、撮影をしていただいたんですけども、そうですね、この1ショットのために2時間ぐらいここ、その東北大の、ブックカフェをお借りしまして、はい、撮影いたしました。そうですね、
受講者みんなで作り上げてるって感じです
ね。そうですね、
学生ばかりではなくて社会人の受講生も入れる、
どちらかというと学生はもう中の執筆の方に専念した感じで、あとはプロの、その受講者の方々によっていろいろやっていただいたんですけども、
いや結構プロが入ってるんだよね。そした
らそうですね、仕事でもはそれをやっている専門の方々が入ってやっていたっていう、
プロの人が受講生だったって、そういう、
そうですね、はい、
今何人ぐらいの、人数で作ってるかって話言ってもらったけど、大切なのはその作る人だけじゃなくて、こういう自費制作の場合は流通させるための人手っていうのがバカにならないわけで、本屋さんで並べて売るとしたらば本屋さんに持っていく人とか、そういう人も大事だっていうことを言っといた方がいい。Fミームの場合もいろいろ本屋さんに取材をしたりしたので、それぞれの本屋さんとかに、これ売るわけにいかないけれども届けたりっていうのはそれぞれの人がやってたりしましたね、
はい、あとなんか先ほど半径の話がありましたけども、これ皆さん大体今は、インデザインとかでやってるんでしょうかね。なんかやっぱりインデザインです。ここら辺がなんかそのこうパッと見た目に雑誌としてなんかエディトリアルデザインが入ってるか入ってないかの違いが、インデザイン使ってるか使ってないかかなとか、僕は全くそこら辺詳しくないのでお聞きしたいんですけど、いかがで、どうやって作ってるんでしょうか。
私はインデザインを使えないのでイラレで全部やってます。あ、そうですね、はい、他の方はちょっと分かんないんですけれども、
ディケードはどうなんですか。
ディケードはレイアウト自体はその記事の担当者がそれぞれの担当者がいまして、その記事の担当者が自分の記事としてどういう見た目でやりたいとか、どういうテーマを持ってやりたいとかっていうのは、レイアウト組としてはイラレを使ったりはしますけれども、最終的にそれをデザイナーさんに持って行ってデザイナーさんがレイアウトしますので、そこはインデザインを使ってます。はい、
スーパーノヴァは全部イラストレーターです。
イラレで見や
すい、はい、っていうか、画像自体はいろいろ使っていると思うんですが、レイアウトしてもらうのはもう本人に渡して、フォーマットを渡して作ってもらって、それを僕がもう体裁整えているぐらいのものです。
あと、他の雑誌を見て、画像さっき来ましたよね。じゃあ石川さんの方から多分これだけ見るといろいろと見えてくるものもあると思うんですが、いかがでしょうか。
他の雑誌こんなのつまんねえ。
いや、そんなことは思ってないんですけど、いや本当に皆さんクオリティが高いなと思って、もう本当に飽きてきたわ、もう完全に自費出版みたいな感じがの匂いが、出てしまってるので、その辺がいいのか悪いのかちょっと、もうちょっと考えなければいけないなと考えてます。本当になんか売っててもおかしくないようなものばかりで、はい、そんな感じですかね。すいません。
あ、そういえばこの中で平野さんが、編集者を志望してる、目指してるという おそらく本格的に編集者志望してるのって平野さんが唯一じゃないかなと、他にもいたら申し訳ないんですけども、あの平野さんの目から、ちょっといろいろ刊行物を見た感想を聞きたいな、まあ、あの若き編集者の目として、お願いしたいんですけども。
そうですね、実はあの今東京にいるのもあのちょっと某デザイン系の編集あの雑誌で今あのちょっと編集の見習いみたいなことをやってインターンでやってまして、それであの今回こういう機会があるというので参加させていただいてるんですけど、いやーそうですね、比べるものがちょっといろいろ、またいろんな媒体が入ってきてるのであれなんですけど、まあなんかそれぞれがその自分のそうですね利益だけを求めずに、まあ、本を出しているっていうところが、そうですね、その今私が働いているところとも本当に違うというか全く関係しないところで、で本当にその消費者のターゲットっていうのが定まっている、読み手のターゲットが定まっているっていう業界と、まあ、ちょっと離れてると思うんですよ。でそれはさっき南さんが言ってたその読者不在になっているっていうのにすごい私も反応して、あそういうことかっていうふうにすごく分かったことで、でそのそれぞれ多分まだお話し してないことで目的みたいなものは多分あるんだろうなっていう気がしていて、で特にその私もなんか以前あのアーキテキタを石川さんに見せていただいたときにすごい衝撃で、これはで私も、もうちょっとお話を聞きたくて、なんかすごいそのどういうターゲットに向けてるっていう特にないと思うんですけど、なんかこれを出す目的っていうのも何かってきっとあるんだろうなっていう、なんかそういう話をもうちょっと聞きたいなっていう、
まあ、これあんまり言うとあれなんですけど、まあ、普段芸大で課題をやっていて、まあ、ちょっと変なことをやると、まあ、単位を落とすぞって言われるんですね。でちょっとそれに、まあ、フラストレーションが、まあ、溜まっていたっていうのがすごくあって、でその言われている課題の中ででもそのテレスコープとかアーキグラムとかそういうものに出会っている自分っていうのもいて、じゃあ課題とは別にもっと自分が本当に作りたいものとか伝えたいものっていうものを、まあ、できる媒体が欲しかったっていうのが本当の正直なところですね。はい、
あの、まあ、単純になんかそういえばちょっと思い当たることですけど、まあ、アーキテクターの場合は空間があって、まあ、あえてそことは全然違うことをしようみたいなところもあったわけです。反動的なところがあるわけですよね。それから先ほどのスーパーノヴァの場合もそのトラバースという、まあ、前身が、まあ、前身なんですけども、あの、まあ、例があって、でそれに対して違うことをしようというところからスタートしたところはあるんですか。
あまりそこに対比して考えてもらって今回話すスーパーノヴァ紹介する上であのトラバース出すと分かりやすいのかなと思ったのと、あとまあ先輩だから敬意を表してというのもあったんですけど、まあ、あまり比べてどうこうというのあれではないです、うん、
だから、まあ、先ほどの南さんの話もそうなんですけども、やっぱりそのなかなかこう重なるところが、今の時点ではあの僕から見てもちょっと少ないような気もして、なかなかこう自分たちの作ってるものから見るとどうだっていうことが言いにくい状況でもあると思うんですよ。例えばその文学、じゃ先ほどその文学フリマの話に戻ると、文学フリマってその坂根さんが書いていたのによると、あの大体創作系が、8割で批評系が2割で、それっておそらくジャンルが完全に分かれて、要するにその、まあ、ライトノベルとかなんか小説とか書いてるコーナーと、それから完全にその批評系のところですよね。あのそこはこうジャンルが分かれるので、まあ、そこで行き来があるのかどうか僕は分からないんですけども、でもまあ言ってみればそれぞれのジャンルの中では多分作ってるもの、お互いに相手のものを見ながらなんか自分たちのものを作ってるっていうそういう状況があるんじゃないかなと、僕は言ったことないので分からないんですけども推測はします。でその中で、じゃあまあ皆さんが他の雑誌を見ながら、どうなんでしょうね、あのこのアイデアは何か使えるとか、例えば先ほどの外注エディトリアルを外注するとか、あのそういうことを合わせていくと、逆に言うと、ここから何かあの全部そう総合していくと新しいものが作れたりするんじゃないかなと、なんとなくそういう気はしますが、あの率直にそこら辺は皆さんいかがなものなんでしょうか。あ、皆さん
今ニュートラルをちょっと手に取ってるんですけど、たまびむさ、あ、すいません、ごめんなさい、むさび、最後のページにアイドルプロデュースっていう告知が入ってまして、これをなんかちょっと詳しく聞きたいなっていう。
それじゃあ、はい、広告に、
あのマイクを、
これなんか加藤君のなんかね、モチベーションの重なりそうだよ。
一応なんかうちはその、まあ、僕自身あの建築雑誌の編集とかやられてる真壁さんとかがあの昔タウっていう雑誌を作られていたものとかを見せていただいた時にものすごいかっこいいし、その今流通してるその商業雑誌みたいなものに比べてもものすごいエッジが効いてて楽しいなっていうのがあるんですけど、やっぱりそのミニコミみたいなものって15を続かずに消えちゃうものが圧倒的に多くて、でそういった時に最初にその続けることとしっかり流通させることを前提にやりたいなっていうところで、すごくその広告系の人たちといろいろ組みながらやってるところがあって、そういった中でそのアイドルプロデュースっていうのはそのこの紙面から紙面の1ページペラ1の広告ではなくて、その後もずっとそのプロジェクトがアイドルが育っていくみたいなプロジェクトを継続して、でその分その雑誌にお金をもらおうっていうような試みで、今実際になんかテンギャル6っていうヒップホップアイドルグループが入る。
じゃあアサヤンみたいな感じ。
アサヤンっていうと、
はい、大丈夫。アイドルプロデュースをやるのはニュートラルの制作チームではないわけ。
そうですね、僕らの広告をあの割とその若いいろんなジャンルの人を扱っているので、適してる人とその会社をつないで実際にプロジェクトやってもらうっていうような、
はい、いや僕もこれちょっとこの面白いなと思ったのと、なんかさっき話しててなんかこう回収するシステムを考えようとしてるとかっていうのもその面白いなと思ったし、これはなんか個人的にもちょっと大学研究室送ってほしいんですけど、あの面白いなと思いました。じゃあ君はこれどう思ったの、これ隣にいたらなんかついていちゃうんで、どう、じゃあ君なんか言ってな、
中身をまだそんなにしっかり見れていないんですけれども、と半径は一緒ですよね、毎回あ変えてますか、あそう、あ、まあ、意見一緒のように見えたんですけれども、それが続いていくときに、例えばあのディケードに関してだとこう続いていって並んだ時のその見た目とかも考えてたんですけれども、あとはなんかこういうちょっとこう縫ってあったりとか、そういうところは手が込んでるなと思って、はいはい、でこういうふうにあの穴を開けて、これも型取らなきゃいけないんで多分お金かかって大変なんだろうなと思ったんですけれども、そういうところはすごいその見せるためにっていうかすごい凝ってらっしゃるなと思いました。
信じられない、商業出版やってる立場からすると、
これを1万部吸って、それもタダで配っちゃってるというのは、この凝った造本ありえないと思うよ、うん、よくやってるなと正直思いました、はい、あの お金っていうかスポンサーはきちんと続いてるんですか。あーすごいですね、そこが素晴らしいと思います、はい、
写真が結構中心になっちゃってる。
役割としては、僕が編集からデザインまでトータルで、はい、やっていて、でプラスそのデザインとかのヘルプに入ってくれたりとか、そのページごとに担当する人がいたりだとかいて、でプラス結構うちが他と違うと思うのは、あの博報堂に入ってる子が一人、広告会社の子がいて、その子は結構やっぱり企業とのコネクションとかをしっかり作ってくれるので、それの影響がすごく大きいと思います。
君は名前なんていうの？
飯田と申します。はい。
何年です
か？4年です。
すごい、4年ですよ。
はい、
すごい。
ちょっと不思議なのは、まあ、あの飯田さんは建築やってるわけですよね。どうしてこういうものを作って、自分のやってることとはどうやって関わっていくんでしょうか？要するに建築やってる自分 そのプロジェクトを例えば載せたいとかそういう欲望ではないわけですよね。でこれはまあ例えばですけども、その飯田さんにとってこれが自分 の建築であるというか作品であるというか、そういう こう視点で作られているのか、それともまああの自分がやってるその建築とは全くこう同時並行してあまり交わらなくてもいいんだという視点のままやってるのか、そのあたりをちょっとお聞きしたいなと、モチベーションをもう一回お聞きしたいなという。
僕自身もともと建築学科なんですけど、そのある時期からほとんど設計をしていなくて、その設計の課題の時にこういうものをこう提示して先生に怒られるみたいなことをやってるんですけど、なんかそのやっぱり現実的にその図面と模型を書いてプレゼンすることというよりも、その実際その渋谷みたいな街に対してすごく面白い空間とか場所とかがあって、そこをその雑誌を使ってなんか何かつなげたりとか、そのハックするようなことをするのがすごく自分の中でモチベーションで、雑誌っていうのはやっぱりその作る人もいっぱい関わりますし、読み手もたくさん関わるっていうところで、そのどんどん自分の想定してない方向に毎回転がっていくっていうところがやっぱりモチベーションでやってます。
なんか次こうしたいとかいう目的ってありますか？
今僕がちょうど卒業の時期で、一応その僕自身この雑誌の一番軸になっている部分なので、僕自身はそのフリーランスとして活動を続けていって、その現実的に今やっぱり僕がご飯を食べながらこいつを出し続ける方法っていうのをすごく模索しているところです。
じゃあ今度その飯田さんから見て、
はい、
今日いろんな建築系の皆さんの参考物についてどういうふうに見られたのか。
なんか僕自身あんまりその建築系の観光物を目にする機会がなかったのですごく面白かったんですけど、やっぱりなんか皆さん住み分けというか、そのなんて言うんでしょうかね、すごくやっぱり目的がそれぞれ違くて、なんかその辺のところをもうちょっとお聞きしたいというか、実際どのぐらいの部数を作って、それをどういうお金を引っ張ってきてやって、でさっきネモ派の方とかはその自分たちがもし鹿島出版から出せればその場所は全然移してもいいっていう考え方、なんかすごく面白かったんですけど、例えばアーキテキタとかは今後その自分たちの後輩に受け継いでいくのか、もしくは自分が卒業してもずっと続けていくのか、どういう形を考えられてるのかなって。
その前さ、なんか飯田君はさ、なんか自分から自主的に今回参加してもらってるんだけども、その建築ラジオはどこで知ったんですか？でどこで知って、それに対してどう思いますか、その建築ラジオの活動は。
僕その建築から結構離れてたこともあって、建築ラジオのことは実はあんまり知らなくて、でもツイッターで五十嵐太郎さんをフォローしてたんですよ。で喋りに来ませんかって書いてる、
ああ
喋りたいなと思って、ちょっとそのままメールを
あ、それでね、井原さんのツイッター見て、
はい、
なるほど、わかりました、ということだそうです。
まあ、アーキテキタはほぼ、まあ、自分たちでお金出してプラス、まあ、OB さん中田千彦さんとかからもお金をちょっといただいたりとかして、まあ、成り立ってるんですけれども、まあちょっと私が主軸になりすぎてた部分があって、まあ卒業して就職を普通にしてしまうので、ちょっとしばらくは休館かなっていう状況になってしまいますね。ちょっと本当は続けたいんですけれども、まあ時間とかその他で、まあ、ちょっと自分が余裕が持てる時期になったらまた始めるかもしれないです。はい、
ちょっとこの辺りで、まあ、少し今の状況をなんかやっぱり整理できないかなという気がして、で、まあ、僕はどういったらいいのか分かんないんですけども、まずちょっと大きく言って全体をもし2つに分けるとしたら、自分たちがですね、何かこうやってることを載せたいと、それを発表したい、まあ、例えばそのスーパーノバさんとかってそうですよね。だから理系ではもちろんその学法誌であるので、まあ、大学でやってること、トンチクも同じようなところはあると思います。そういうふうに要するに自分たちが今ここでやってることを発表の媒体がないので、自分たちで、メディアそのものを作るしかないというところからスタートしているものはまず一つはあると思うんですね。でもう一つはそうではなくて、例えばそのネモファとかは、まあ、自分も書きたいけれども、もう少し同世代の他の人の書き手を、まあ、あるいはその可視化したいとか、どういう人がいるのか、その人たちに何かをやってもらいたいというか、他にどういうことをやっている人がいるのか、そこで、見せる、あるいは、例えば、先ほどニュートラルですか、ニュートラルも例えばその飯田さんがやりたい、自分がやってることを、まあ、それこそ建築とかを を見せるわけではないじゃないですか。もう少しその雑誌そのものを作りたいというか、そういう欲望から生まれているのかなという気がして、まあ実際だからその商業ベースのものに乗るときには、自分たちがこれをやりたい、これをやっていることを見せたいというところから次の一歩がやっぱり必要なわけですよね。他の人が、まあ先ほどなかなか売れないという話もありましたけれども、何を読みたいのか、何が今面白いと思われているのか、そこら辺から逆算して考えて出版していかないと、なかなかそれこそ商業ベースにも乗りにくいし、多くの人に手に、渡っていくってことが難しいのかなという気がしてるんですけども、ちょっと磯さんから、まあこれだけの雑誌といろんな、タイプの形式そのものは違うので比較しにくいと思いますが、どういうふうに思われるのかちょっとコメントいただければと思いますが、
まあ、今の、問いに答えになるかどうか分かんないけれども、まあ、思ったのはやっぱりその、まあ、今日ここに来てくれた人たちは、自分たちですごくそれぞれクオリティの高いものを作ってると思います、まあ、ただそのまだなんていうかな、作るっていうところに、まあ、満足しちゃってるっていうところがまだあるような気がするので、まあ、これを、まあ、さらにいろいろな、自分たちが、知らない人たちっていうのかな、まあ、例えば大学で作って大学の関係者に見てもらって、まあ、それで満足っていう、まあ、そういう目的の雑誌もあると思うんだけれども、やっぱりせっかく雑誌の形で作るのであれば、全然自分が知らないような人たちが手に取ってくれて、そこから思いもよらなかったような感想をもらうと、まあ、いうことがこういう雑誌を作ることの醍醐味だと思うの で、それをやることによってさらに、自分の雑誌が良くなるはずなんですよね。誰も自分の知らない人から見られてる、読まれてるって意識するだけでものすごく自分の作るものっていうもののクオリティが高くなっていくはずなので、そういった形で、やはりその閉じないで、開いていって、でそれをつながるっていう関係を作っていくということが、まあ、これから非常に大事なんだろうと思いますよ。うん。